様はこの箇所でありますけれども、3節7節を見ますと、誠に誠にあなたに告げます、人は新しく生まれなければと。また7節においても、あなた方は新しく生まれなければならないということを繰り返して語っておられます。なぜ皆さん、私たちは新しく生まれなければならないのでしょうか。また、新しく生まれるとはどういうことかということを、この朝、このことを、この箇所からご一緒したいと思っています。聖書を見ますと、3節、新しく生まれなければ神の国を見ることができない。なぜ新しく生まれなければならないのか。それは神の国を、神の支配を見ることができないためですよ。神様がこの世において、ここかしこにおいて働いてくださっているけれども、新しく生まれなければその主権を見ることができない。ああ、これは神様だ、ああ、主を感謝しますということに気づけない、そうしたことのためだというわけでありますけれども、何故に私たちは新しく生まれなければならないのか、ご一緒してまいりましょう。よく開かれる箇所でありますけれども、有名なユダヤの指導者の一人であるニコデモ、彼があえて夜人目を避けてということでしょう。イエス様のもとに訪れ、教えを請うている。当時のユダヤは70人議会というものによって治められていました。サンヘドリンというそのメンバーの一人であったニコデモ、国会議員であり、大学の教授であり、最高裁の判事というような、そのような人物、すごい権威と責任をこのユダヤの国において担っていた、そういう人物の一人でありました。きっと真面目な、本当にみんなから尊敬される人物であったことでしょう。けれども、そんな彼でありましたけれども、何があったのか、あるいはどうしたのか、どんな憂いがあったのでしょうか。本当に深いところでは、その心に安らぎを持ち合わせていなかったのでしょうか。そうしたことのよ、家に夜イエスのもとに行ってと聖書は記しています。ニコデモと申しますと、イエス様が十字架につけられた後、弟子たちは蜘蛛の子を散らすように逃げ去りますけれども、イエス様が息を引き取られた後、アリマタイのヨセフとイエス様のお体を一緒に引き取って、そして葬りの用意をして墓に葬った人物でもあります。すなわちイエス様が息を引き取られたのを確認して、キリストを信じた人物であります。まさに旧約聖書に予言された通りに、バプテスマのヨハネは、見よ、神の世の罪を取り除く神の子羊とキリストを指し示しましたけれども、まさに自らを旧約聖書に予言された通りに誇られるべき子羊として自らを捧げたイエス様と、そしてキリストを受け入れた、そうした人物。そうした中で、私たちはイエス様を信じることにおいて遅すぎることはないという、そうしたことも教えられるわけでありますけれども、心の内にキリストが主であると示されたならば、どんな時点であってもイエス様と会うことができる、 そうしたニコデモでありましたけれども、何故にこの時、夜密かにと。パスカルが、人の心の中には神が作った空洞がある、その空洞は作り主である神様以外のものによっては埋めることができないと記していますけれども、どんな空洞がニコデモの中にはあったんでしょうか。それまでのニコデモの生涯を考えるときに、真面目で本当に誠実で謙遜な、また人々に対する思いやりにも満ちていた。そしてそればかりか、それなりのというよりも最高の教育をも受けていた人物。パリサイ人の一人、パリサイ派の一人ということでありますけれども、どうして私はパリサイ派の家に生まれたんだろう、そんなことを考えたんでしょうかね。ニコデモにとってパリサイ派に生まれたっていうことは、決してそのことを通して大きな損失があったとも思えない。むしろそのことの上に尊敬を受けて特別な教育に預かり、今や本当にユダヤを代表する一人となった。そのことの上にここまで気がついたら来れていた。けども彼の中では、深いところで納得がいかなかっ、いってなかったんでしょうか。みんなの輪を乱すわけにもいかないし、父親に恥をかかせるわけにもいかないし、そうした中で気がついてみたら、ここまでの立場にが与えられていたけれども、別に悪い仕事とは思わないけれども、なりたくてなった仕事でもないしな、っていうようなことだったのかもしれません。皆さん、創世記の3章を今日開き出しませんけれども、アダムとエヴァが罪を犯したときに、人は、そうした重荷を受ける必要がなかったのに、負わざるを得なくなったと、聖書は語っています。婦人は、女性は、生みの苦しみを負ったと、そして、男性はあなたは、一生苦しんで食を得なければならない、食べてはならないと私が命じておいた木から食べたので、土地は呪われてしまった。それゆえあなたは茨とあざみ、そうした中で汗を流して糧を得なければならない。人間は生きるために、家族を食べさすために、仕方がないじゃないですか、なんだかんだって言ったって食べていかなければならないんですから、と、食べるために、生きるために働く必要がないものでありましたけれども、生きるために仕方がない、ニコデモもという、決して自分がなりたいと思ったものではないかもしれないけれども、と、そんな思いがあったのかもしれません。どうでしょうか。私の父がパリサイ人でなかったらよかったのに、私の父が牧師でなかったらよかったのに、家内の生家は魚屋をしていましたけれども、私の父親が魚屋でなければよかったのに、男でなければ、あるいは女でなければ、 あるいは、私は日本人でなかったらよかったのに、別の国に生まれていたら、あるいはこの時代ではなく別の時代に生まれていたならよかったのに、そのように考えるときに、私たちに与えられる命というもの、生というものについて、私たちは本当のところ喜びを、あるいは感謝を抱けないのではないでしょうか。心の深いところで本当に不満が別にあるわけじゃないです。本当に人様から比べたら本当に幸せで満足で何か不満があるというわけではありません。けども本当のことを言うと、深いところで私があの時あそこで何々であったならばいうような人生であるとするなら、結局そこに縛られるという人生ではないでしょうか。ニコデモさん、何があなたにとってそんなに不満なんですか。いや、そう言われますと、ニコデモも困ってしまうかもしれませんけれども、本当の喜びを満足を心の内にでいなかったっていう、そうした中でイエス様の中には自分の中にないものをニコデモはこの時見出しました。平安、満足、感謝、輝きっていう、そしたイエス様の内にあるものに触れ、彼は植え替えを持ってキリストのもとに近づいたのではないでしょうか。そんなニコデモ、ところがですね、そんなニコデモに対してイエス様は突然3節、イエスは答えて言われた、まことにまことにあなたに告げます、人は新しく生まれなければ神の国を見ることはできません。突然に新しく生まれなければびっくりしてしまいました、それ以降は彼は自分でも何を言ったのか覚えてないのかもしれません、それゆえに、この、人は年をとってどのようにして新しく生まれることができるんですか、もう一度母の単位でも入れとおっしゃるんですかという、まあ、そんな箇所ですね。そうした中で、今朝新しく生まれるとはどういうことか、聖書の中に、同じような言葉がいくつか紹介されています、ここで言う子供がもう一度母の胎に入ってと言ったときに、イエス様は5節、まことにまことにあなたに告げます、人は水と御霊によって生まれなければというふうに、水という、これは破水ですね、破水、母の胎から出産という破水と霊によって生まれなければ、お母さんの胎から生まれるだけではなくて、霊によって、でそう言われると皆さん、私たちは創世記の2章を思い出しますよね。神様は人を作るときに、土の塵で人を作られ、肉体を作られて、動物はそれで完成してたわけですけれども、しかし人はさらにその鼻に命の息を吹き入れられて、人は生きるものになった、霊が吹き込まれたから神様と人格的に交わることができるっていう、そのあり方を聖書は、人は神の形に似せて作られたんだ、相互に霊を通わせることができる信頼関係の中に生きるものと、神との信頼関係の中に生きるものとされた。 それを損なうものがすなわち罪、男女の中にということでありますけれども、水と霊とから生まれなければならないという表現に対して、またガラテヤ人の手紙の4章の29節を言いますと、ここにもですね、しかしかつて肉によって生まれたものが御霊によってという、4章の29節にはかつて肉によって生まれたもの、御霊によってという、人間というのは1回だけではなく2度生まれるものなんだというふうに、それは母の胎、そして霊によって生まれなければならない、2度生まれる必要があるんだということをこう教えているわけですけれども、今日ですね、その新しく生まれるっていうのは、皆さん霊によって生まれるということを私たちが受け取る、あ、そういうことだよ、じゃあ霊によって生まれるっていうことってどういうことなのっていうのを、新しく生まれるとは霊によって生まれる、霊によって生まれるということはどういうことなのって、それをですね、今日受け取りたいわけですけども、おしなべて申しますときに、生というものを、命ということを自分の中で自分のこととしてもう一度受け取り直さなければならない、受け取り直す、命というものを、生というものをもう一度自分の中で受け取り直すっていう、それがなければ結局のところは誰かの生の人生になってしまう、そもそも私がこうしたいと思ったわけじゃないから、私が生きたいと生まれたいと思ったわけではない、この家にうんぬんっていう、そもそもっていう、私がしたいとではなくて、何々の生で今いる私と、上に生というものをもう一度自分のこととして受け取り直すという、それがなければ結局のところを誰かのせいになってしまう、この朝のメッセージは結論としては、皆さん、私たちは本当にもう一度自分の人生というものを神にあって自分のこととして受け取り直して歩んでいるでしょうかということを今日確認をしたいんですよね。創世記の37章からヨセフ物語が紹介されています、本当にそのヨセフ物語はこのことについて大きな光を投げかけていると思うんですけれども、異母兄弟の兄たちの妬みを買って、本当に散々なところを通ったヨセフ、エジプトに売られますよね、エジプトに売られますよね、しかしヨセフの信仰と、神は必ず顧みられるというヨセフの信仰と、神様の恵みによって兄たちに、売られたヨセフでありましたけれども、エジプトの王になり、なんと自分を売った兄たちが大飢饉の中で食料を求めて、来た時にっていう、この箇所を省略するのは残念ですけれども、兄たちからすると、まさか自分の前に立っているエジプトの宰相がヨセフであるなんて思いもよらない、けれどもそれが分かった時に兄たちは恐れ惑いますよね。なぜならば自分の目の前に立っているのが、かつて私たちがエジプトにヨセフを奴隷として売ったそのヨセフ自身だから、仕返しをされるのではないか。でもそこで皆さん、ヨセフが何と言ったか、ここ開きましょうか。 創世記の45章、ここを何と言ったか。あ、思い出したとおっしゃってくださると思います。45章の8節、84ページ。84ページの、せっかくですから一節から読みしますね。ヨセフはそばに立っているすべての人の前で自分を制することができなくなって、皆を私のところから出しなさいと叫んだ。ヨセフが兄弟たちに自分のことを明かしたとき、彼のそばに立っている者たちは誰もいなかった。しかしヨセフが声を上げて泣いたので、エジプト人はそれを聞き、パロの家の者もそれを聞いた。ヨセフは兄弟たちに言った。私はヨセフです。父上はお元気ですか。兄弟たちはヨセフを前にして驚きのあまり答えることができなかった。ヨセフは兄弟たちに言った。どうか私に近寄ってください。彼らが近寄るとヨセフは言った。私はあなた方がエジプトに産んだ子、売った弟のヨセフです。今私をここに売ったことで心を痛めたり怒ったりしてはなりません。神は命を救うためにあなた方より先に私を使わしてくださったのです。この2年の間国中に飢饉があったが、まだあと5年は耕すことも借り入れることもできないでしょう。それで神は私をあなた方より先にお使わしになりました。それはあなた方のために残りのものをこの地に残し、また大いなる救いによってあなた方を生きながらえさせるためだったのです。だから今私をここに使わしたのはあなた方ではなく実に神なのです。兄さん、私のことで心配してはいけませんと。私を使わされたのは神、私が今ここにいるのは、立っているのは神によるのですと。決してヨセフは自分の性というものを誰かの性にしていない。自分自身が掴んでいる、掴み直している。皆さん、イエス様もそうですよね。イエス様もそうでした。私は良い羊飼いだというくだりですけれども、羊飼いは、良い羊飼いは羊のために命を捨てるっていう。誰も私から命を取った者はいません。私が自分から命を捨てるのです。私にはそれを捨てる権威があり、またそれを得る権威があるのです。よくも罪のないこの私を十字架にまでつけたな、ではなくて、イエス様はご自身の意思を持って十字架に向かっていかれた。あるいはイエス様の、もう一つ分かりやすい箇所がありますよね。ルカの2章ですけれども、12歳の時の宮門で、イエス様が、このガリラの地方の人たちがみんなこの水越の祭りのために村人こぞっていう時に、無事に宮門をしてさあ帰ろうという時に、子供たちの方は前の方で、大人たちは後ろの方にって言って、他の家の村のお友達とイエスも一緒に帰っているだろうと思ったところがそこにいなくてっていう、驚いて、ヨセフとマリアはエルサレムの神殿にこう引き返していくっていう時に、なんと学者たちと話をしている。いや、申し訳がないと思って、まあ、本当に親じゃないと叱れないので、マリアは何だと思ってるんですか、お父さんもお母さんも心配したんですよってこう言った時に、イエス様は何とおっしゃったかというと、どうして私をお探しになったのですか、 私が必ず父の家にいることをご存じでなかったのですか？と。自分自身の性というものをイエス様もヨセフも掴んでいた。つかみ直すということの大切さっていう。パウロもそうでした。パウロもそうでした。パウロも、ですからパウロの手紙をずっと読むときですね、最初の書き出しっていうのはローマ人の手紙からずっとそうですけれども、神の御心により、キリストイエスにある命の約束によって、キリストイエスの人となったパウロから、私がそれを選んで、そして人となったパウロから手紙を書き送りますというふうに。皆さん、ごめんなさい、もう一度。本当の確信、満足、安らぎというものを私たちが人生の中にということを思うときに、私たちは与えられている生というものを、命というものをもう一度自分自身が受け取り直す必要がある。誰との関係において、神様との関係において、それが新しく生まれるということだ。どのように受け取り直すのか、どのように受け取り直したらいいんですか？あなたは神の形に似せて作られた神の作品ですと。私は神の形に似せて作られた神の作品ですと。誰かのせいでその家に、あるいはここに、そのところに置かれたものではなくして、神様の計画の中でそこに置かれたものですと。神様はニコデモに計画をお持ちであられたように、あなたにも私にも神様は計画を持っておられる。繰り返しになりますけれども、もう一度この朝、あなたは尊い存在、御子さえも天の父なる神様は惜しみなくあなたのために捧げてくださった、それほどに尊い存在なんだ。私は神の形に似せて作られて、神の作品として作られて、今この置かれているこの状況も神によって許されて置かれているんだ。だからもう全部諦めないといけないんだ。もうここにいなければならないんだ。一生私はここにいなければならないんだということではないです。この中で神様、私はどのように生きたらいいですかと仰ぐときに、神様は天を開いてくださって、そこから出るべきなのか、とどまるべきなのか、どのように祈るべきなのか、何をなすべきなのか、そうしたことを神様は示してくださって、ご自身の栄光としてくださると。かつて私たちの心の扉をイエス様はノックしてくださいました。誰もノックされてない人いませんよね。ノックさせてくださいました。そして私たちはその招きに応じて心を開いてイエス様を受け取らさせていただきました。なぜイエス様はあなたの心を、扉をノックしてくださったんでしょうか。あなたに価値があるからです。新しく生まれる 時々私たちはそれをこう手放してしまうことがあるのかもしれません。でも手放した時にどうなるかっていうと、不満が満ち溢れてきて、こんなはずじゃとか、神さえも呪うような、でも新しくされる、新しく生まれる神様との関係において、自分の人生を受け取り直す時に、つぶやきではなくて私たちのうちには祈りが生まれるっていう、ですから兄さんたちっていう、今私をここに使わしたのはあなた方ではなく神です。神がここに私を置いておられるのですと。そしてそこであなたが祈る、祈りを通して神を知らない人々も神の存在を知り、神様は私たちを用いてください。新しく生まれるとは、自分自身の性というものをもう一度神様との関係の中で受け取り直すこと。お祈りいたしましょう。それぞれそのところ、神様の作品であることをもう一度も語り、よく聞かされていることですけれども、神様の形に似せて作られた私、作品であること、そしてそこには計画があり、祈るときに神様は御業を成してくださること信じてお祈りいたしましょう。ご一緒にしばらくお祈りしましょう。